ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先生、
はい、
海外で、
はい、
いろいろ治療もあと勉強もされたことが終わりじゃないですか。
はいはい。
で、もちろん海外にも先生っているはずなんですよ、そのセラピスト。
ああ、はい、
はい。なんか特徴ってあるんですか、その日本の先生とか。まあ一概には言えないと思うんですけど、まあ、海外の先生と日本の先生の違いとか、なんか海外の先生ってこういう 特徴があるんだよみたいな、なんかそういうなんか
特徴
あったりしました。
私がついた師匠というか、
うん、
まあ、
はいはいはい、
サッカー協会でずっと教わった大先生なんですけども。
外人の方なんですか？
外国人
です。
あの向こうの人で言うと、
はい、
先生って日本のイメージだと、
はい、
教えてくれる存在じゃないですか。
はいはいはい、なんかもう
じゃなくて、
はいはい、
まあもちろん教えてくれる時もあるんだけども、まあ私下の名は順次って、順次、お前はどう思う？お前はどう思う？っていつも聞かれて、引き出してくれるんですよ。あ、で、あ、それいいね、それいいねって言ってくれて、で、ちょっと、まあそこまでやっちゃうと、
はい、
こういう理由で、こうなっちゃうかもしれないリスクがあるから、
うん、
俺はこうやったことがあるよ、みたいな。押し付けにしないんですよ。
へぇー。
じゃあ、こうしてみたら、みたいなになって、方向ね、軌道修正してくれて、で、それやってみろよ、みたいな。トライさせてくれるんですよ。
いいですね。
すごいいいですよ、すごい。上司としては。
はい。
なんか自分でこうやっていく感じもあるし、
はいはいはい、
なんか認められてるな、っていう。
そうですよね。あとは自分で考えて、実践することもできますんで。は
い、放置でもないんですよ。時々急に声がかかって。
あ、そうなんですね。
ずっと見てたけど、
はいはいはい、
このトレーニング、お前、ずいぶん上手くなったから、課題出すよみたいな、そんな言い方の時もあるし。
あ、しっかり見てくれるわけですよ、
はい。はい。で、今度こういう、まあ、選手とか患者さん来るんだけど、担当してみないかとかって、チャンス、機会をとにかくくれて、で、時々、まあ、経過を見てくれるというか、っていうような、接し方をしてくれて、非常になんか人間関係的にもすごく良かったし、まあ、多分たまたまみんながみんなそうだとは思わないですけども、なんかそういう大学の向こうの先生にしても、
はい、
そういう人が
多い
感じですね。国民性というのか。
あ、そうなんですね。確かに日本の先生って一方的
が、まあ多分板書して基本的には伝えるっていうので、おしまいみたいな。
そうですね。そういうイメージ、確かに。
で、技術さんですね、みたいな感じで。
はいはい。
まあ医療業界多いですよ。
そうですね。
未だに。はい。
ああ、ありがとうございます。あ、なるほど。そういう人が多いですね。向こう。私勉強になりそうです。先生のその師匠はどんな人なのかっていうのもそういう気になりますけど、日本のサッカー協会にいたんですか？
あ、違う、オランダのサッカー協会です。私、オランダのサッカー協会でインターンやってるから。
オランダのサッカー協会の、
はい、のボスですね、はい。チーフで、オランダ代表についてたチーフトレーナーです
。すごい方じゃないですか。
あ、すごいですよ。
へぇー。
はい。
いいですね。で、
その人自身も、まあ、プロになれなかったんですけど、結構ハイレベルなとこに行って、日本で、まあ、プロ、J3 まで ありますけど、うん、その下のレベルで向こうでもやったんですよ。
ご自身でもさ、サッカー、プロ選手
だから、はい。もう、とにかく見て、この人に学びたいなと思ったのは、治療もできるんだけども、はい、トレーニングのプログラムで、サッカーで、こう、リハビリをするっていうので、めちゃくちゃ正確なボール蹴れて、
へ、
それがすごいなと思って、
そうなんですね。
はい。
あ、じゃあその治療のスキルもそうですけど、そういうトレーニングの
トレーナーで、日本で見たことないです。はい、トレーナーで30メートルのキックで、
はい、
まあ、2メーター、2メーター、4メーターぐらいこうずれない人、いつもピシピシっていくトレーナー見たことないですよ。
素晴らしいですね。
すごいと思います。
サッカー技術もプロみたいな。
はい。私もボール蹴りますけども、はい、もうさすがに、まあ、歳っていうのもあるけど、ずれますからね、やっぱり。で、右足だったら結構自信あるんで、右利きなんで、その人、右も左もそんな感じで、ピシピシって言ったら、
上手なんですね。
すごいなと思って、別になんかテクニックで、こう、フェイントかくて、またいで、で、リフティングだと、そこは別に、まあ、普通でした。普通っていうか、まあ、普通のサッカーで、ホビーレベルでしたけど、キックの精度はものすごいんですよ。
そうですか。
はい。で、やっぱキックの精度がすごくないと、
はい、
まあそこそこのレベルの、うん、そこそこのレベルというか世界トップレベルの、はい、速いボールで正確に右足に蹴るのは右足ってやらないと練習ならないんで、
う
ん、
確かにならないですね。
はい、これからもう違うなと思います
よ。違う。
ボール蹴れないですから日本。まあだいたいもうここの時に僕はこの私はこの専門の道に入るって、
はい、
サッカーやめちゃうとか、
はいはい、
サッカーやるにしても、はい、お遊びのサッカーでずっと、うん、ちょっとやってたっていう人がトレーナーになってるから、ボール蹴れないですもん。
っていうことですよね。
はい、
この話また1時間ぐらいかかっ先生でやっぱ扉分野になるともうどんどんちょっと質問の方に参りたいと思います。あ、でも、すごいいい先生に巡り合い
そうですね。これはもう本当、
ですよね。
すごいですね。
前のポッドキャストでもおっしゃってましたもんね。はい、いかにいい先生に知り合えて教えてもらうかっていうのは、すごい大事だっていうことですよね。
はい。
楽しいです。ありがとうございます。
はい、
じゃあちょっと今日の質問に、はい。
はい。
移りたいと思います。今日はですね。
はい。
これは、お名前言ってしまって多分。
大丈夫です。
はい。玉川さん、30代の方ですね。
2回目ですよね。
あ、2回目ですね。はい。はい、柔道整復師の方。
はい。
勤務先は民間のクリニックに、はい、はい。お勤めの方ということで。
接骨院じゃなくてね、普通の、クリニックですよね。
普通のクリニックですね。
はい、整形外科のクリニックだと思います。
はい。はい、先日はオンラインセミナーありがとうございました。とても参考になりましたっていう
ことで。はい、ここ最近始めてるんですけども、まあ、ちょっと、いろいろ勉強会を普及させたいなと思って。まあ、皆さんもね、ちょっと、興味あれば、今無料でずっとやってます。
無料でやられてるんですね、
はい。オンラインセミナー参加していただければなと思います。はい。
まあ、無料とはいえ、かなり勉強になりそうですよね。
そうですね。まあ、2時間ぐらいやるので。
すごいボリュームじゃないですか。
は
い。
だから結構すぐ埋まっちゃうから、メルマガとか LINE アットの方に登録してもらえると。
その情報が。
早いですね。
ああ、ぜひぜひ皆さん登録を。
はい。
ありがとうございます。
はい。
ご質問の内容なんですけれども、
はい、
今回はズバリ、頸部痛の鑑別に困っています。
うん。
頸部痛。はい。何ですか、頸部痛って。
まあ、首の、痛みですよね。
首の痛みですね。はい、あ、頸部って言うんですね、首。
はい。
はい。で、具体的には質問ですね。はい。
はい、
頸部痛の鑑別で、寝違えたのかな、寝違えたのか、ただの、自発性筋肉痛なのか、
はい。
関節痛なのか、
はい。
自発性ではない筋肉痛なのか。
なんだろうな、これ。
筋膜性陣痛なのか。
あ、疼痛ですね、これ。
あ、疼痛、
はい、陣痛は子供産んじゃうから。
あ、そうですね。すみません、失礼しました。そのあたりの判断に困ることがありますと。あ、いろいろ種類があるってことですね。はい。とりあえずちょっと質問読みます。
はい。
寝違えたのであれば、
はい、
昨今のメディアの情報でも広まっているように、マッサージや頸部のモビリティを出しても良くならないわけで。
うん。
うん。液化神経の圧迫を良くしないと、改善しないというのは理解をしております。また難しいワードが、ちょっと後ほど、液化神経、はい。はい。そもそも寝違えの病態をきちんと理解できていないのか、と思っています。
はい。
実際寝違えでも、頸部に痛みがあり、
はい。
触診していくと、斜角筋。
はい、斜角筋。
斜角筋や、
極間筋。極間筋。
極間筋。
はい。
極間筋。
あ、蝶じゃなくて、虚、かき、はい、トゲっていう字。極間筋です。
すごいですね。
はい。
極角筋に痛みがあるように感じます。頸部の回旋や屈伸に動作制限もあり、もともと持っている制限なのか、 痛みで起こった制限なのか、とても分かりづらい症例だなと感じています。病態やそれぞれの鑑別の仕方、リリースの方法とご指導よろしくお願いいたしますということで。そんなよ、かなりもう。
ただ私の印象だと、あの、少し情報というか、あの、お持ちの知識がこう、ぐちゃぐちゃになっているのかなっていう感じですね。
ああ。はい。専門用語いろいろ出てきましたけど、まあその辺からも。
で、一つ訂正じゃないんですけども、まあ多分そういうこともあるのかなと思うんですけども、
はい、
私が知っている中では、液化神経っていう、まあ、神経が、はい、の名前があって、まあ首から出てて、
うん、
で、上肢の、まあ腕の方をずっとこう行くんですけども、脇の穴というか溝というかっていう字のごとく、まあ、胸の大胸筋の下の方をずっと通って、
はい、
で、脇の下をこう通って、
はい、
で、腕にこうやっていく神経の一つですね。
で、神経の種類ですね。
重度性腹腫の間か、が多いのかな、マッサージとかの人たちが、誰が言い出したのかわかんないんですけども、
はい、
脇の部分を、すごく、まあ、マッサージとかをすると、首の、なんか、まあ、寝違えが、治るよっていうような、それの理由は、
はい、
腕を下にして、
はい、
脇を締めてこう寝てるから、神経を圧迫してるのでっていうような理由で言うんですよ。
はいはいはい。
もう都市伝説じゃないですけども。
都市伝説ですね。なるほど。
いや、首から出て、はい、よく最初間違えちゃうんですけども、
はい、
神経と、
うん、
あ、これ梅島さんに説明するの難しいんですけども、
うん、いいです
よ、神経でずっとこうやって通ってるじゃないですか。
は
い、で神経ずっと根元の方に行って、
うん、
で首のとこ行くと、
うん、
ある部分の一箇所からこう出てるんじゃなくて、
うん、
あの、いくつかまたいで枝分かれして、それがくっついて、で、脇の下とか、またくっついたの別のやつが背中の方に行ったりとかって言って、で、首の、
はい、
骨の間、5番目だ、6番目だとか、そういうとこからこう出て、それがくっついて、違うとこ、違うとこ、違うとこに行くんですよね。
ちょっと分かりづらい。分
かりづらい
です、ね。分かりづらいってか、理解、あれですけど、まあ、なんとなくイメージは。
だ神経の通りがまずあるのと、で、体の方の神経支配っていう話を今度難しいんですけど、すると、首のある部分から出てるものは、例えば、首の上から、
うん、
4番目はだいたい上腕のこの辺とか、決まってるんですよ。
つながってるってことですか？
つながってるのとまた違います、
ね。あ、また違う。
はい、あの、イメージのさっきの話で言うと、神経がこうずっと、その、ある決まった首の4番目から出てる、のもそこから枝分かれしてありますし、その先行くと3番目、あ、5番目っていうところに、あの、神経支配があるのもあるし、ずっと指先と6番目っていうふうに。だから神経の束がこうやって繋がってずっと伸びてって、それぞれ枝分かれして、あの、短いのからどんどんどんどんこう、末端の方で、その神経支配のところに届くんで。はい。だから、まあ、その神経だけを言うと、
うん
うん、その神経支配の3番、4番、5番、6番って全部、うん、あの、関係してますよっていう話になってます、ね。
あ、
はい、で、首のとこから出てる神経支配のやつと、ちょっと液化神経の神経支配 の、
はい、
あの出てるとこ、ちょっと違うんですよ。
あ、違うんです、
はい。っていう、じゃあそこをじゃあ神経を圧迫したら寝違えるかって言ったら、
うん、
その理論で言うと、うん、他の神経も圧迫したときに、
うん、
なんかおかしくならないと
か
っていう話になっちゃうですし、
ですね、
神経圧迫したらなんか症状が出るのはそれより先のあの末端の方なんですよ。
ああ、末端の方なんですね。
はい、痺れが出るの。例えば海島さんも今簡単に実験できるんですけど、肘の、
はい、
肘触ると、
はい、
骨が出っ張ってるのと、
はい、はい
はい、それずっと内側に横行くともう一個ポコンとちっちゃい、
あ、ありますね。
ありますね。はい。で、その、ちっちゃい方が、
はい、
あの上腕骨上から来た、その大きい、はい、受ける方で、
はい、
で、下の大きい、あの、
あ、はい、
で出っ張ってるのが、うん、前腕の方の骨で、こう噛んでるっていうところなんですけども、その溝のとこに、 よくここピンってやると、
うん、
あの、
あなんか
神経が出してる、はい。そこを、例えば、はい、ピンって言って痛いところを圧迫ずっとすると、
はい、
小指とかこうだんだん痺れるんですよ。
やりたいです。
全然いいです。はい、まあ、できたらです。で、やっていくと、
はい、
圧迫した先っぽにね、決して、ここ圧迫して、
はい、
上腕とか首がこれで痛くなるかって言ったら、
はい、
痺れないじゃないですか。
あ、確かに。
はい
はいはい、
で、正座してて、正座痺れたって、あの、股関節がお尻がって言わないですが、末端じゃないですか。
はいはい。
神経を圧迫、はい、圧迫して、もちろん、あの、酸素栄養が足んなくなって、
うん、
神経機能が落ちるんですけども、神経機能が落ちるのは、末端なんですよ。
うん
うん、はい。っていうのは、そこまでのところの、あの、局所循環は、別に、あの、圧迫されてるわけじゃないから、繋がってるじゃないですか。
うんうん、
そこは正常に機能するので。
なるほど。
はい。
ああ。
だから、脇の下で締められて、なんで首に行っちゃうのかっていう、辻褄が合わないんですよ。
そもそも関係ないんで。
関係ないっていう、まあ、神経の話で言うと、ちょっとこの説怪しいなっていうのがあるんですけども、
はいはい、
もう一個言うと、脇の下を、
うん、
この辺問題とかいろいろやると、多分、肋骨の2番、3番、4番とかその辺なんですけども、
うん、
それずっと背中が行って、
うん、
で、ちょっと難しい話なんですけど、首のある部分は、うん、まあ、腕のある部分の神経支配だよっていう話しましたよね。
うん、
神経支配の話で言う と、
うん、
筋肉を動かせっていう筋肉、あの、運動神経と、うん、末端どうなってんのかなって言って、
うん、
で、今、関節の位置がどうなってるよとか、
うん、
あの、疲れてるよとかっていう感覚、うん、痛みがあるとか、うん、傷があるとかっていう感覚神経があって、それが対になって、
うん、
あの、あ、こんぐらい今、あの、動いてるから筋肉このタイミングで収縮しようとかっていうふうに、うん、あの、そこか、あの、カップリングって言うんですけども、
はい、
出来上がってるネットワークが。
はい、
で一方で、神経も、痛みとか、
うん、
あるいは酸素が足んないとか、
うん、
あの、疲れてるとかっていう、うん、そういうセンサーは自律神経と繋がってて、
うん、
そしたら末端筋肉、に、あの、循環よく開けなくちゃいけないよとか、
うん、
手が冷たくなってるから、
うん、
毛細管開けようとか、っていう、そういう自律神経が働くと。
うんうん、
ただ、その自律神経は、うん、首じゃないんですよ。
うん、あ、首じゃないですね。
まあ、我々、胸椎って言ってるんですけども、はい、背中の部分なんですよ。
ああ、自律神経。
はい。だから、自律神経の方は、一回、首の方の、あの、うん、感覚神経、運動神経の神経支配とは別で、
うん、
もっと下の、あの、背中の部分から、一、
はい、
回首に上がって、
うん、
で、そこの同じ神経支配、首の神経支配のところを、背中の部分の自律神経支配が、コントロールしてるんですよね。で言うと、
うん、
感覚運動神経と自律神経3つ相互に影響し合うので、
うん、
ストレッチすれば筋肉が緩むとか、
うん、
痛みをがあるから、
うん、
痛みに対して痛みをやると、まあ、麻痺して下がるとか、
うん、
局所循環が良くなって、感覚神経に痛みをやると、
うん、
自律神経がこうね、あの局所循環が良くなるとかっていう、うん、で、自律神経が、働き出すと、筋肉が緩む、運動神経が、緩むとかっていう、そういうような感じで、三つ、それぞれ相互の影響者なんですよ。の話で言うと、脇ガンガン凝って揉んで、緩めたりとか、痛みを与えると、背中の部分の自律神経の、刺激は、結構入るんですよね。
結構入ると
です。はい。で、それがもしかしたら、まあ、首の方の神経支配の、あの、部分を、少し、こう、循環良くするのか、筋肉緩めるのか、っていうような反射的なメカニズムはあると思います。
はい、ああ、そういうメカニズムはあるってことですね。はい。はい、ああ、でも、ただそれが直接の答えではない。
わからない。それは実験的にちゃんとやってないから。
ああ、なるほど。
はい。研究的にエビデンスがとかっていうレベルじゃなくて、ちゃんと調べられないんで。で、寝てるときに腕が下にあるって話あったじゃないですか。
はいはいはい。
寝てるとき、梅島さん何回寝返りしてます？
わかんないですよ。何回だか。
正常な人で15回から20回。
あ、そうですか。はい。
はい、
結構
で、その15回から20回のうち、腕が下に入ることって何回ですかね。
はい、5、6回ぐらいかな。わかんないです。
5、6回も入んないと思いますけど。
あ、そうですか。
はい。
で、あ、そうか、願い、あ、そうか、そうか。
はい。
まあ、入ってないです。
いつも必ず腕が下に入るかって入
んない
と
思うんですよ。ああ、確かに確かに。
ますます怪しいじゃないですか。
怪しいですね。ああ、なるほど、なるほど。
だから、あんま関係ないと思うんですよね。
ああ。
で、ここの導入だけで20分いっちゃったけど。
そうですね。
違う。ここから簡単な話ね。だから、ちょっと自分の、そこの、始発性筋肉痛、関節痛、筋膜性疼痛、ここもう多分ぐちゃぐちゃなので、もう一回整理し直した方がいいと思うんですけど、首に関しては、もう腰もそうなんですけども、すごくシンプルに考えていただいて、
はい。
はい。もう、急を要するような骨折だとか癌とか、
うん、
そういったものなのか、
うん、
首の痛みが、はい、そもそも、
はい。
ね、両方麻痺があるとか、
はい、
あの首の部分の、うん、神経全部ちょっと損傷しちゃったよとかっていう、うん、事故とかあると思うので、そういうものなのか、
はい、
それ以外のものかって大きく分け
ると。なるほど、まず分けると、はい、大きく分けると、
はい。で、その後に、一般的な、姿勢動作と関係するもの、
うん
で、寝違えとか、まさに寝た後に起こったとか、
うんね
はい、多分寝違えた後自分のとこ来て、
うん、
経過を見てると、
うん、
休んでたら、
うん、
まあ、使ってないから、
うん、
どんどん症状が落ち着いたとか、それは姿勢動作と関係してるので。
うん、姿勢動作って何でしょう？あ、姿勢ってこの姿勢
です。姿勢です、はい
はい
で。動作はもう動くとか、日常生活ですね。はいはい
うん、
使えば使うほど酷使してるので、
うん、
なんか痛みが増えたとか、
うん、
反対に使わなかったら痛みが、
うん
和らいだとかっていう関係をしてれば、
うん、
それは一般的な、
うん、
軽物。
なるほど。
で、で、もう一つは、
うん、
最後は、
うん
神経がおかしいぞっていう、
うん、
痺れがあるとか、筋肉がこう動かないとか麻痺しちゃってるとか、
はいはい、
っていうぐらいの大雑把に3つに分けて、
はい、まずはそれを見極めるっていうことですね。はい、
で、もちろん痛みが原因で、
うん、
動きを制限っていうのもあるし、
うん
制限してれるから痛みが出るっていうのもあるけれども、
うん、
そんなの見分けられないですから、
う
ん、動作とか姿勢を、
うん、
やりながら治療とかね、
うん、
やりながら、
うん、
その治療の成果が大きくなる、うん、あるいは制限されてるものがだんだん緩むにはどうしたらいいかなっていうふ
う
に考えた方がいいです。はい。この方、どっちかなっていうふうに、もともとどっちかなって見極められないので、一番最後3行ぐらいなんですけども、頸部の回線や、屈伸に制限、動作制限もあり、もともと持っている制限なのかっていうのは多分物理的に、
はい、
まあ、筋肉靭帯関節法がこう、すごく、柔軟性がないから、
うん、
うまく動かないのか、
うん、
後で痛みが起こって、すごくそれの反射で筋肉が拘縮しちゃって、
うん、
それでうまく動きが出ないのかっていうこと気にされてるけども、
うん、
どっちも取ればいいんです別に。
なるほどなるほど。
はい。
あ、どっちも取ればいいん
だ。はい。で、覚えてていただきたいのは痛みに対しては、
はい、
健康な状態であれば、
はい、
ある程度痛みを、
はい、
まあ、行き地が下がってるって意味なんですけども、
うん、
痛みを感じる刺激がすごく敏感だから、うん、ちょっとしたことでも痛んじゃうっていう状態は、うん、その行き地をもう一回上げるっていうことで、
はいはい、
で、それで動いたりとか、
うん、
あるいは直接介入するなら、
うん
痛みに対して痛みで、
うん、
結構ちょっと時間長めの痛みで耐えてると、
うん、
それは行き地が上がって、
うん
鈍感になってくる。
ああ。
はい。で、そういう反射も含めながら、
うん、
そういった制限してるのが痛みで起こってんだったら、
うん、
痛みを鈍感にしたりとか、
うん
まあ、痛みが鈍感になった後には多分今度は、
うん
まあ、筋肉とか関節とかが短くなってるところを伸ばしたりとか、
うん、
筋肉が動く、力が足んないんだったら筋トレしたりとかっていうような、うん今度は外で見えてる、実際に見えてる動き姿勢とかで、
うん、
それをどんどんどんどん良くするようなリハビリ治療をしていくと。
ああ、なるほど。
はい。いいんですけど、
はい。
三島さんはもう頭、
そうですね。
はてなはてなです
よ、ね。はい、もう、はい。はてなはてなです。
はい、多分、梅島さんの今の状態が、はい、まあ、もちろん専門でやられてる、
はい、
とは思うんですけども、うん、ちょっと情報が、うん、なんか、バラバラしてるかなっていう、書き方ですよね。はい、地発性筋肉痛って、もともと筋肉痛は地発性ですから。筋トレして、
はい、
すぐ速攻その後に、筋肉痛に ならないですから。筋損傷が、まあ、起こってたら別ですけども、はい。まあ、組織の中で少しダメージがあって、で、
うん
痛みを出すような物質がこう溜まってきて、
うん、
っていって、1日置いたら筋肉痛になってたとか、
うん、
っていうので、もう、それ自体が自発性じゃないですか。自発性っては遅れて痛みが出るっていう意味なので、
はい。
はい、だから、地発性でない筋肉痛っていうのがよくわかんないです
よ
ね。で、筋膜性疼痛もちょっとそれに似てるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、ちょっと今日解説しないですけども、ここのなんか、あんまり鑑別で、今のここの地発性筋肉痛とか関節痛とか、なんかそこの部分の分類が、
はいはい。なるほど。
うまく整理されてないから、あんまり、突っ込まないで気にしないでいいと思うんですよ。
でもまあ、鑑別の仕方としては最初に先生が先ほど言われた、はい、まず3つのジャンルに分けるのが一番。そ
う
そ
う
そ
う、
は
い、レッドフラッグって言うんです。本当にもう、とにかく、すごく危ないなっていうのは分けて、緊急性ある、ない。で、分けた後、あとは2つのタイプで神経系なのか、
うん、
神経症状が出てるのか、
うん、
って言ったらほとんど7、8割方は、一般的な、
うん、
まあ、時間の経過ともになるやつですから。
うん、なるほど。
はい、
それこそ姿勢動作でしたっ
け。はい、そうです。姿勢動作のやつ
が方が大丈夫です。ほとんどです。はい、ということですよね。はい。
そんな難しくないですよ。
あ、そうですか。
いやいや、首を教えれる人が少なくて、
あ、
でも結局成り立ってるものは全部関節周り、骨があり、筋肉があり、靭帯がありって同じですから。
あ、同じなんです。
ただ、脳の直下だから、だと、部分的に、部分的というか首の部分は、細くて全部が食道もあったりとかして、集まってるから、細かくて、なんか怖がってますけども、でも同じ関節運動器ですから。
あ、そうですか。
はい。
わかりました。非常に専門的なお話ばかりで、パンクしてしまいましたが。これ普通の方はついていけるんですか、こういうお話。
いや、このレベルだとちょっと、難しいかもしれないですね。
難しい。まあ僕が難しいかどうか判断するのはあるんですけど。は
い、まあちょっと鑑別について質問だったんで、鑑別の答えを、
はい、伝え
ましたけども。ただ、まあ、あんまり、やっぱ知ってないといけないバランスなんですけど、
うん、
知ってないといけないって言って、
うん、
ちょっといろんな情報が交差しちゃうと、整理されてないと、
うんうん、
反対に見えなくなっちゃったりとかするので、まあ、全体像を見て、
はい、
シンプルに、まあ、区別、鑑別するんだったら、大まかに3つとか。そうです
ね、まずは、はい。
はい。そういうようなやり方で、うん、だんだん慣れてきたら、その細かい理論をくっつけていくような、
うん、
はい、スキルアップしていくといいと思うんですよね。はい。
わかりました、先生。ありがとうございます。
でも、嬉しいですね、こういった質問で。
そうですよね、かなり、はい、こういう細かいというか、細かいというか、専門的な、
はい。
はい、まあ、そういう。ずっぱり解決できる先生もさすがだなと思いますけど、
まあまたどんどん質問
が、そうですね、こういった、はい、
今ね、2回目なんでちゃんとすごいラッキーですよね、これ
は。あ、確かに確かに、はい、そうですね。じゃあ質問も引き続き募集しておりますので、
はい、
はい、じゃあ先生本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
ポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。 それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。